ラカルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。はい、水曜日は私八幡純のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。今年はオリンピックイヤーですね。
そうですね。
そのオリンピックで最後に行われる競技が男子マラソンです。先日大迫傑選手が3人目の代表として内定、2大会連続出場が話題となりましたが、そのオリンピック3大会連続で出場し銀メダルも獲得したという方が今日83歳のお誕生日迎えられるんですね。
はい、
今日はメキシコシティオリンピック男子マラソン銀メダリストの君原健二さんご紹介いたします。
はい、
君原さんは1941年3月20日福岡県は北九州市生まれのマラソンランナーです。5人兄弟の3番目、お姉さま、お兄さま、そして弟さんが2人いらっしゃるという家族構成。子供の頃実は学校の成績とっても悪い方だったそうで、次第にですね、自分は人に比べると勉強もスポーツも劣っているという劣等感を持って過ごすことになってしまったそうなんです。ただこの劣等感がですね、後のマラソンに大きな影響を与えることになるんです。
はい、
恥ずかしいことは少しでも小さくしたいという小さな向上心が生まれた君原さん、それによって少しずつ自分自身を成長させていくことができたと語ってらっしゃいます。中でも小学6年生の時、成績表で一科目だけ評価されたのが算数。そのことがきっかけで、その後も中学高校を通して算数や数学という科目は比較的いい成績を残すことができたそうで、これをマラソンに生かすことができたということなんです。
勉強ですか。
はい、具体的には、
はい、
42.195キロという長距離を上手に走るためには一定のペースで走るのが一番経済的な走り方であるという理論なんだそうです。そんな君原さん、マラソンを始めるきっかけになったのがご自身のちょっと気弱な性格がありました。中学2年生の時にクラスの友達から、おい君原、駅伝クラブに入らないかと誘われて、走ること得意ではなく興味も関心もなかったにもかかわらず、当時の君原さんとっても気の弱い性格だったそうで、それ断る勇気がなく漠然とした気持ちでその友達について走り始めたのがマラソンランナーのきっかけ。
はあ、
ただマラソンの成績はと言いますと、高校3年生でようやく全国大会インターハイに出場することができたレベル、成績は予選落ちだったそうです。
あ、そうなんですね。
それでも当時の君原さん、全国大会に参加できたという満足感でいっぱい、走ることへの未練もなく陸上は続ける意思もなかったそうです。ただ高卒後就職しなければいけませんね。さまざま就職試験を受けます。しかし採用にはなかなか至らずにいたんです。すると3月、つまり卒業直前です。現在の新日本製鉄、当時の八幡製鉄に社の方針として陸上競技部の長距離部門を強化するため急遽別枠で3人採用するという事態になりました。その3人の中の1人として採用が決まったということでございます。
いや、奇跡的なタイミングですよね。
マラソンやっててよかったですよ。で、当時の八幡製鉄というのはスポーツ王国と言われるほどいろんなスポーツが強いことでよく知られている企業で、1964年の東京オリンピック日本代表355選手のうち当時の八幡製鉄社員は18人もいたと。そんな八幡製鉄陸上部はでは運命的な出会いを果たします。君原さんに君原さん入社の2年目、高橋進さんというコーチが就任します。現役時代、高橋さんは 3000m 障害で日本記録を7度更新、日本選手権9連覇など輝かしい成績を残した方で、同時に当時はまだ珍しかった科学的トレーニングを実証したという方でもあったそうなんです。個性の強かった君原さんとはしばしばぶつかることも多かったそうなんですが、後年君原さんは、高橋さんと出会わなければ私は一度だってオリンピックに参加できなかったと語るほど影響力は大きかったということです。
はい、
そんな君原さんのマラソン初挑戦、21歳の時です。地元福岡の国際マラソンでデビュー。初マラソンから君原さんの代名詞である慎重な走りを見せます。これこそですね、 42.195km という長距離を上手に走るためには一定のペースで走るのが一番経済的な走り方であるという理論に基づいた走り方、
はい、
それが君原さんよく慎重な走り、
うん、
ペースを落とさないということです、
結
果は2時間18分1秒。今でこそ平凡なタイムですが、当時のマラソン日本記録2時間18分12秒だったんです。初マラソンで51秒もその記録を上回る日本最高記録をいきなり叩き出すんです。
わ、1分近くも。
そうなんです。
すごいですね。
その結果、初めて大きな目標ができます。それがこのマラソンの1年10ヶ月後に迫っていた1964年の東京オリンピックなんですね。そして東京オリンピックのちょうど1年前、プレオリンピックというオリンピックと同じ形で行われる国際スポーツ大会で君原さん第2位を獲得します。また最終選考のマラソン大会も同じくオリンピックコースで実施されましたが、その大会で優勝が君原さん、2位が円谷幸吉さん、3位が寺沢徹さんでした。でこの上位3人が東京オリンピック日本代表マラソン選手に決まるということなんです。
はい。
さあ、そして迎えた東京オリンピック、その最後を締めくくるマラソンではエチオピアのアベベ選手が世界最高記録でオリンピック2連覇。そのアベベ選手におよそ1000メートル遅れて競技場に戻ってきたのが日本の円谷さんだったんです、ところがですね、円谷さんゴール手前で後ろから来たイギリスのヒートリー選手に追い抜かれて無念の銅メダルということです。これ競技場、地元東京です、大歓声、
はい、
後ろからの足音に気づけなかったという出来事。
なるほど。
で一方この時の君原さんは8位、自己記録よりも3分33秒も遅いタイム、まあ、何かこう気持ちの動揺というのがひょっとしたらあったのかなというところですね。でその後オリンピックの後はほとんど君原さん競技会には参加せず、で結婚したこともあって競技をいよいよやめようと思っていたところ、高橋コーチが青春時代にしかできないことは青春時代にやっておかなくてはいけないと燃えるような熱い説得が続きます。一度は断るなどした君原さんもその熱意に従わざるを得なくなり、再び競技者生活へ戻ります。そして迎えた1968年メキシコオリンピックイヤーの1月、共に東京で代表となった円谷幸吉さん、なんと自殺というですね、訃報が入るんです。競技場の台で抜かれるという東京のリベンジ、そして世間の過度な期待や婚約の破談などが原因でした、
はい、
そして代表選考会も難航を極めます。君原さんよりも選考会のタイムが上回った畝谷義明さんと比較されるようになったんです、その時高橋コーチがこう言います。メキシコシティのような高地では大きい畝原義明より君原が有利だと。君原さんを強力に押して代表を決定するに至ったと。今みたいに MGC みたいなあの明確な基準がない時代で、
はい、
感覚でこう選ばれてたような時代だったんですよね。
そうなんですね。
それがダメだと言って今 MGC というのができたんですけれどもね、
はい、
さあそして迎えたメキシコオリンピック男子マラソン本番。いつもの慎重な走りでレース前半順位が君原さん上がりませんでした。ただメキシコシティっていうのは高地にあるもんで高い、標高高いところですね、酸素不足で次々とスピードの落ちる選手が続出したんです、
はい、
君原さんも実は腹痛に見舞われながらもずっと2位をキープします、そしてレースは競技場へ。普段はバランスが崩れてスピードが鈍るという理由でレース中君原さんは後ろを見ることがほとんどなかったんですが、競技場に入りゴール直前で後ろ振り向いてみたんです。なんと3番手につけていたニュージーランドのマイケル・ライアン選手が迫っていることに気づきます。必死で逃げる君原さん、わずか14秒の差で逃げ切り、銀メダルを獲得しました。この時の行動について後に君原さんは円谷君の影の声が振り返らせたのかもしれないと思っていると語ります。銀メダルは、友でありそしてライバルであった円谷さんと取った二人三脚のメダルだったのかもしれないということです。その後のオリンピックにも一度参加しましたがメダルを獲得はなりませんでしたが、
はい、
3大会連続という素晴らしいアスリートでございました、 今日は君原健二さんご紹介しました。